ただいまの時間、2時50分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。質問順5番、2番高橋綾夫議員。
はい、2番高橋綾夫です。
高橋綾夫議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、それでは、あと予定があるようですので、早速質問させていただきます。他の方と大変ダブってるところがありますけども、私なり違う視点で質問また提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず表題1、土地賃貸借変更契約後の神立高原スキー場について、これは質問状の提出期限自体が、先日の全員協議会の以前ということもあって、多少もう中で分かっているところもありますけど、新たにもう一度聞き直したいと思います。町長は土地賃貸解釈契約の延長は絶対認めないという考えを3月8日と21日両議員協議会で表明し、その4日後25日には一変し延長を認める契約変更が仮調印され、ご存知のように先の臨時議会で承認されました。これが28日に承認されたと思います。その後社員の賃金が未払いのまま社長の所在がわからないという記事が5月9日10日の、新聞記事に載りましたが、この件を町長はどのように考えているのかお伺いします。1回目終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
5月31日の議会全員協議会でも発言いたしましたが、今回地権者および地元町内会等の皆さんから期間延長の依頼を受け、神立高原スキー場株式会社に無償譲渡を受けた財産の所有権移転登記などのお願いをし、今後も経営を継続したいとのお話をお聞きしていたところでありますが、このような結果になり非常に残念な気持ちでおります。町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、大変残念な気持ちっていうお答えをいただきましたが、これを詳しく言いますと、3月8日21日の協議会で町長は昨年の11月21日に所有権を無償譲渡されたにもかかわらず、移転登記もしないで借地料の支払いを契約通りやっぱり履行もしなかったこととから、神立高原に誠実さが感じられない。そしてその中で地権者等から延長要望があっても、こんなデタラメな会社とは延長契約せずゼロからの出発を目指すと述べていました。これは私も大賛成しました。それが21日です。そのわずか4日後に25日に前神立高原の社長が来庁しお話をされたようなんですけど、その中で今後延長分2ヶ月間の借地料は全納する、そして25年度分に支払い義務が本来なら登記していれば生じたであろう固定資産税相当分は寄付する、これも延長の議会の議決を経るということが条件だったようです。そして無償譲渡を受けた財産の移転登記をする、で正規社員は継続雇用する、そして新しく今度取得するであろう、新会社との交渉の状況を逐次報告する、そして 取引業者との支払いについては迷惑かけない、以上のようなことを約束できたので延長させていただきたいということを確か町長は28日の臨時議会でおっしゃったと思います。結局は最初の2つが履行されただけで残り4つは履行されなかったんです。そしてまあ午前中は南雲議員の中でやはりこれを最終決断したのは議会であり、議会に最大のやっぱり僕は責任があると思い、また議員も南雲議員も重大な責任を感じていると述べていました。議会は私もそういうふうに思いますけど、行政その案件を仮契約をしてその案件を提出した行政として今一度町長の今の気持ちをお聞きしたいと思います。
高橋議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
まあそれこそ責任ということになりますと、まあ相手が責任がない男に責任を取るっていうのも変な感じがしますけれども、いずれにしろ私もとにかく今回ばっかしは勘弁にならないということで絶対突っ張ったわけですけれども、まあなんとか6項目という約束事項を持ってきました。ところ今高橋議員が言われますように2つしか履行してない、あと4つは全部ぶちゃったこういうことでありますので、やられたということだと思います。まあそういうことで、大変最後までひどい会社だったなということでありますので、私もまあ今後こういうことがないような会社っていうか、そういうところからこのスキー場を運営していっていただくということが、やはりあれだけの大勢の皆さんがなんとか神田津工業を動かしてくれと、こういうことで私も応接間の中で本当にいっぱいになるほど周りの隣近所の人たちも含めて大勢入ってこられて、いろいろな要求をされたわけでありますけれども、まあその時は私はもう決断したから絶対しないということで突っ張ったんですけれども、まあその後もいろいろな方面からいろいろな話もあって、なんとかしてやらないと神田津高原とにかく予定通り4月5月、まあせめて5月の連休までやってもらわないと困る人も出てくるしと思ったら、やったら帰って困る人が出てきたと、こういう状況であります。まあ非常に責任というよりかこれからも判断のするのは大変だなということがよく分かりましたので、同じことは二度三度と起こしたくないというふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、これ過ぎたことは結局どうしようもないことで、ただそんな中で責任がじゃあ誰にあるか、そしてどうしろというわけではなく、やはり行政も議会も間違った判断をし、それによって町民に迷惑かけたわけですので、ぜひ広報等で町民に何らかのお詫びをぜひ行っていただきたい。そして現在今町長が言われたように、今後はやはりこういう契約ごとやはり税がきちんと取れるように、また町民に利益をもたらしても不利益を被らせないようなしっかりとして契約内容を検討した上でこれから行っていただきたいと思います。この点についてもう一度しつこいようですが、簡単に答弁があったらお願いいたします。
高橋議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
まあ答弁も言い訳もしたくありませんけれども、
まあこういう人たちとはもう付き合いたくないなというのは本音でありますし、ただまあ多分同じ人は来ないと思いますけれども、今度きちっと来られた方とはきちっとした話し合いの中で、そしてまた大勢の皆さんからよく見ていただいて判断をしていきたいと、こういうふうに思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、2番目の質問させていただきます。共同でのまちづくりと観光 PR に IT 戦略を駆使すべきという題目で、先ほどの岸野議員とほぼ似たようなあれですけど、ちょっと質問させて、提案させていただきます。昨年の6月議会一般質問で、新たな IT 戦略で共同でのまちづくりをという提案をさせていただいた中で、町長からは前向きな答弁をいただきました。そしてこの1年間、スマートフォンやタブレット端末がさらに加速的に普及している現在、地方の自治体や公共団体が新たな戦略を次々に打ち出し結果を出しています。我が町としても IT 戦略化、もしくは町民を交えた IT 戦略委員会を早急に設置していただき、まちづくりと観光 PR を進めてはと思いますが、いかがでしょうか。町長の考えをお聞きします。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
共同のまちづくりを進めていく上で、町が保有する情報を分かりやすく町民に伝えるとともに、迅速かつ容易に情報を得られるように努めていくことは大切であると考えております。そのためには様々な情報伝達手段が日々進化を続ける中で、その流れに乗り遅れずに活用していけるような知識を得ることがまず必要であると考えます。そのような研修の機会が作れるよう検討してまいりたいと思います。なお、現段階では町の執行体制の中に IT 戦略課、もしくは IT 戦略委員会などの専門的な情報担当課を設置することは考えておりませんが、 ICT 戦略の重要性、必要性については感じておりますので、引き続き検討してまいります。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。まあ、すぐには、まあ、そういった課や委員会を設けるつもりはないということなんですけど、まあ、確かにこうやって話している中で、正直言いまして、昨年町長もこの方面は一番苦手だっておっしゃってらっしゃって、もう私も決して知識明るい方ではない。だけどもやはりこれの必要性というのは多分お互い認識していると思います。参考までにちょっとどういった活用をよそでしているかという紹介をさせてもらうと、まあ昨年の6月の時には、ちょっと佐賀県の武雄市が行政にどう Facebook を活用しているかということをちょっと述べたと思うんですけど、今回これをじゃあ観光 PR にどう生かしているところがあるのか、ちょっと調べた中で、まあ、一つ、自治体の新ソーシャルメディア活用、まあ、ご当地愛を可視化する Facebook ということで、静岡県の富士市、ここでは、ひらがなの富士に、宇治と書いて富士市、そして、鎌倉市は、ひらがなで鎌倉さんというFacebookのページを作成し、そのページの管理人を一般公募したんです。それは地域の住民やら富士山が好きだとか鎌倉が好きだという人たちが大勢応募してきます。最初の応募の時でもう100人前後が応募あったそうです。結局この管理人という人たちが事前登録をして、 そして専用アプリケーションを使用してそこから地域情報をリアルタイムで発信する、そういう形式をとってます。これがまあ将来的にはその投稿者を千人数千人という規模に持っていきたいということだそうです。そうしますとどういうことが起きるかというと、今 Facebook やられている方もかなりいらっしゃいます。まあそれは全部個人でやってるんですけど、まあこれ知らない人がユーザーのまあ PR とは言いながらも抽象的なことやいろんなことを載せる可能性も発生してくるんです。全部個人に任せちゃうと。ところがこういったきちっとしたページを作って事前登録をして、その中のルールをしっかり定めれば、そういうことがない、問題ない情報がきちっと発信できる、そういうことができるんだと思います。まあ私も決して明るい方じゃないんですけど、ちょっと勉強した中ではそういう方法だと思います。ぜひまあこれ簡単に多分調べられると思いますんで、ぜひ富士市鎌倉さん、これのやり方等をぜひ調べて、まあこれは観光 PR ですから、これはまあ町館の方にどう指導していくかの材料にしていただければいいですし、また去年お話ししたように今までのホームページとどう違うかというと、やっぱり情報がつい一方方向でただ開示っていうのが、双方向でちゃんと意見が入るようになる、それこそがやっぱりこれからの共同の町づくりに一番生かされる、つまり行政がある程度決定方針を決定する以前から町民の声が聞けるわけです。で、町民の声を聞いた上で行政が方針を決定し、それを最終的に議会が議決することができる、本当に町民の意思が反映された行政がこれを使えば安くできると思います。まあぜひそういうことをやって、まあいきなりやってと言ってもまあ難しいでしょうけど、まあせめて役場職員の中にもかなり私なんかよりはるかにこういったものに強い方がいらっしゃいますんで、まあ専門家を招いたりしてぜひ勉強していただくなり、また町民の中にかなり詳しい方がいらっしゃいます。こういう人たちの知恵をぜひ聞くような機会を設けて、せめてそこから始めてはいかがと思いますが、町長いかがでしょう。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
町長、
私はまあこの問題についてとやかく言うほど分かってもいませんし、かって 4,5 年前に私は徹底的にこれで責められたことがあるんです。バカ町長早くやめろ、かっこ役場職員って書いてある、そういうようなのがどんどん入ってきたんです。だからそういうことがあるから、これやっぱりもうちょっと勉強した中で取り組みをしてまいりたいと思います。まあそういうふうに使われても困るんでね、まあ選挙も今度はそういうふうなことでするような方向に、国の方が決めたようでありますので、まあそうは言ってもあれぐらい悪口書かれるとやっぱりあんまりいい感じしません。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
まあ町長なんか過去に暗い体験があったようなんですけど、そういったことが起きないような対策が今は取られてます。その辺ですから町長が直に判断するのではなく、せめて職員の中のそういった IT に明るい方と、で町民の中からもそういった IT に明るい方、そういう人たちで実際そういう心配はないのかとか、その辺を検討していただける、そしてじゃあ町づくりとか観光 PR に有効利用できて、そして不具合のない形は今どうなのか、そこからやっぱり 町長が全部勉強しなくてもいいんです。それをちゃんと職員の方たち、ノウハウのある職員の方たちがしっかり検討した中で町長に提言、まあした中で町長が、あ、そういう心配がなくてメリットがあるんだったらぜひやれ、じゃあこうやってやろうと言えばいいんだと思います。ぜひ4年前だかの暗いイメージでもって IT 環境を全部見ないで、ぜひ前向きに検討していただきたいと思うんですけど、再度伺います。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、ますます暗くなる感じはしますけれども、いずれにしろ十分そういうものを検討した中で、まあ、役場としても取り扱いするかどうか、まあ、検討してまいりたいと思います。それと今朝見せていただいたのは、まあ、教育課の方から出ているやつだろうか、ユーザーの観光協会がやっているものを見せてもらいました。まあ、非常に絵がいっぱいあってあれですけど、そういうところに変な書き込みがあると嫌だなと思って見てました。終わります。
まあ、町長の答弁が終わりました。高橋議員に質問事項3についての1回目の質問を許します。
はい、じゃあ3番目の質問に移ります。町民と共同でのまちづくりと経済対策を進めようという題目で質問させて、提案させていただきます。町経済の疲弊による町民の収入減は大変深刻なところまで来ていると思います。当然税収の落ち込み、町財政の余力もなくなってきています。ぜひ早急に町民の知恵をフルに活用した共同でのまちづくりと経済対策を町長の強いリーダーシップで行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。3期目の出馬表明を先の議会でされた町長の決意を伺います。以上です。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
湯沢町は昨年度、平成54年度から続いていた不交付団体から交付団体となりました。今後も固定資産税等の徴税収入の減少が続くことが見込まれ、厳しい財政状況の中で町政の運営をしていかなければなりません。私は町政運営にあたっては財政の健全化を図りながら、それぞれの施策を一つ一つ計画的に、そして確実に実行していくと本年度の施政方針で述べました。そのためには今まで以上に町民の皆様の理解や協力が必要になります。高橋議員のいわゆる共同でのまちづくりとは、行政と住民の主体性と自発性のもと、それぞれ役割と責任を担い、お互いの特性を尊重し、対等な立場で共通の目的を達成するために補完し合い協力をすることだと思っております。そしてこれを進めるためには、町民、事業者、各種団体の取り組みに目を配りながら対極的な視点に立ち、政策を展開しなければなりません。さらに地域での課題を適切に把握するためにも、町民視点を持って町民とのコミュニケーションが不可欠であります。この度、今月の19日から町内5地区で開催する町民懇談会も共同のまちづくりを進める一つの方策だと考えております。町民ニーズの把握に努め、各施策の実行にあたっては機動的に事業を展開したいと考えております。経済対策という視点に立てば、海外や日本経済の変動で大きな影響を受けますが、町として歳入が減少し財政状況が厳しいからといって歳出を抑えてばかりでは、町経済の活性化を図ることはできません。必要な事業には予算をつけ、施策に優先順位をつけて実行することが必要です。この度の6月補正予算では2015年の北陸新幹線開業や春の 新潟 DC の対応と対策として町観光協会の観光宣伝事業補助金を2000万円増額上程いたしました。また現在進めている統合文教施設整備、三俣地域振興対策事業などの大規模事業や湯沢高原施設の再生整備事業は地域経済の活性化の一助になっていると確信をしております。とりわけ湯沢町の将来を考えたとき、観光産業の発展とともに新たな産業構造の構築が必要ですので、乗田工学跡地の一段の段土地に企業を誘致し、雇用機会を創出し、若者の定住化を図り、若者が町の運営に参加できるような町づくりを実現したいと思っております。いずれにいたしましても、湯沢町の発展のために3期目を私の町政運営の集大成として粉骨最新の覚悟で取り組みたいと思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、今年は行政が町へ、5カ所出向いて懇談会を行う、これは大きな進歩だと思います。決して町づくり、いつも私も町づくり基本条例というのを盾にとって共同共同共同ってなんかいつも言ってるように思うんですけど、決してそうではなく、本当にこの町づくりっていうのは行政が単独で作るものではなく、やはり町民一人一人がやっぱり住みやすい町、また誇れる町っていうのはやっぱり自らが考えて作っていくものだと思っています。町民自らで、行政はそのお手伝いをしていただければ僕はいいのかな。そのためにやっぱり住民の町づくりへの参画意欲、これを高めることも確かにこれからの大きな課題だと思います。そんな中で行政が町に出て話をしてくれるということは大変いいことだと思います。ただ一つ先ほど言った乗田の跡地の除染ですね、これは僕反対させてもらったんですけど、これなんで反対かっていうと、やはり確かに町有地除染しなければいけない、それは分かってます。ただ考え方が、町経済がどうしてここまで疲弊したのか、それはやはり観光客が減って、そして観光収入が減って、そして町の事業者の雇用や収入、そういったものがどんどん落ち込んで、それが結局税収にも全部現れてきているのが現状だと思います。で、町の経済の疲弊分を企業誘致で穴埋めが果たしてできるのか、またそれはそれで一つの方法だと思うんですけど、今一番にやるべきことなのかっていうので私は疑問に感じます。まずはやっぱり疲弊して落ちた町の経済そのものを活性化させる必要がある。やっぱりそのためには行政が町民の自発的な発想や行動を促しサポートする、そういった共同での町づくりが今私は一番求められてるんだと思います。もっと具体的に言えば、先般御寺教の総会の後の懇親会にも行かせてもらった中で、御寺教が今行っているような活動ですよね。これをやはり全町至るところでやっぱりやっていただきたいんです。雪国観光圏という話題も今日午前中のうちに出ました。確か雪国観光圏7市町村という輪も大事です。また観光圏同士のこれから輪も大事になってきます。その大きな輪だけじゃなくて、今度は町全体の輪、三国、三俣、湯沢、中里、土樽の輪とか、あと湯沢は湯沢でも西だけとか東だけじゃなくて、その輪、その 輪の数をいっぱい設置しなくちゃいけないと思うんです。そのテーブルの設置ですよね。それをぜひ行政がやって促してやっていただきたいと思う。そしてそうした中で多くの町民の知恵を借りてプランをそれぞれのプランを作って、そこへ計画的に効率よく資金を投入していく。そしてやっぱり自ら自分たち町民が住みやすい町を作っていく。これが将来的に観光で自立した町に僕はなっていくと思うんです。ぜひそういう面でもって午前中南雲議員からも言われた行政、あれは他の方の行政なんですけど、やっぱり今経済に関しても行政がやはり一度町民の方に近寄っていって提案してテーブルをセットしてあげるっていうことが僕は大切かなと思うんですけど、ちょっと長くなりましたが最後のその部分だけ、そういったことをこれから行政もっとやっていくつもりはないでしょうか。ぜひやっていってもらいたいんですが。
高橋議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
それこそ町民の中に入っていろいろな意見を聞いていてこういうことだろうと思いますけれども、いずれにしろこう2年ばか地域周りをいろいろな関係でできませんでした。それで今年あえて、やらせていただいて、そして皆さんから日頃言えないことを言っていただいて、そしてそれを生かしていこうと、こういうことであります。だから私らが行ってテーブルを作ってそこへ座ってくださいじゃなくて、どうしたらテーブルができるのかと、そういうものを探りにというか聞かせていただきに行きたいと、こういうことでありますので、勘違いをしないようにお願いします。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、ちょっと勘違いと言われましたけども、若干のズレがあるようではありますけど、多分分かってらっしゃると思うんですけど、ちょっとぜひ原点に戻ります。まちづくり基本条例、これはやはり町民も行政も議会もそれぞれがもっとしっかり理解して、それに沿って行動を、それぞれやれる行動を起こしていけば道はやっぱり一つにつながっていくと思います。やはり我々町民も議会も行政も特に基本条例の原案を作った行政の方々にはぜひあれはしっかりと内容を理解しておいていただきたい。で、それをしっかり実行していただきたい。そうすれば必ずいい街づくりが僕はできると思います。その辺を答弁は結構です。この辺を要望して僕の質問を終わります。
以上をもちまして質問順5番2番高橋綾男議員の一般質問を終わります。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻午後3時23分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。